企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の黒神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード3320東証グロース上場ミーク代表取締役社長峯村竜太さんにお越しいただいています。峯村さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。ミークは東京都渋谷区渋谷に本社があります。 NTT ドコモ、ソフトバンク、 AU の3キャリア対応の MVNO 支援事業と SIM を活用した SaaS 型 IoT プラットフォームの日本柱の企業です。では峯村さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
まあ、まず MVNO さんの支援事業というのはですね、まあ、世の中にまるまるモバイルさんという格安 SIM の、はい、を提供している事業が、はい、いっぱいあると思うんですけど、実はその裏で我々が通信回線を仕立ててですね、卸提供しているようなサービスになってます。もう一つの IoT プラットフォームの方ですけれども、こちらは昨今はスマホだけじゃなくてですね、例えば監視カメラとかデジタルサイネージとかですね、あとは農業のセンサーとか、いろんなものに通信が搭載されてですね、本当にいろんなサービスが展開されていると思うんですけれども、そういった IoT サービスを展開される企業様の裏で、こちらも用途に合った通信回線を便利に使っていただけるように提供している、そういったサービスになります。なので、まあ、共通しているのはどちらもですね、こう金を掘っていらっしゃる企業様の裏で、こう、つるはしビジネスをしているというような感じでございます。
ありがとうございます。また後ほど事業内容などについては詳しく伺っていきたいと思いますが、まずは峯村さんの自己紹介を兼ねて、しばし質問にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では峯村さん、生年月日を教えてください。
1981年の2月16日です。
現在おいくつでしょうか？
44歳です。
ご出身はどちらでしょうか？
静岡県の静岡市です。
将来の夢などはありましたか？
文集みたいなのを書くたびに、はい、毎年今年はどれにしようかなみたいなそんな感じだったと思います。
あ、そうでしたか、はい、ご進学先が名古屋市立大学芸術工学部というところですけれども、はいはい、これはどういった理由からだったのでしょうか？
自分のなんていうんですかね、アイディアとか、うん、発想力みたいなところを生かすのって面白いなと思って、うんうん、はい、でそれでこう、まあ、建築家とかプロダクトデザイナーみたいなことのを勉強してみたいと思って、その時ちょうどこう新しくまだできて4年目ぐらいの学部だったと思うんですけど、うん、まあ、有名な先生もいて、うん、そこで勉強してみたいなと思って選択をしました。
そしてその後東京工業大学大学院の人間行動システムへのご進学をされた、はい、ということなんですけれども、ここはどういった思いからだったのでしょうか？
学部の時にそれでこうプロダクトデザイナーを目指して勉強してみたんですけど、はい、周りにはものすごくそのデザインを愛しているというかですね、うん、情熱を持ってデザイナーになりたいってい う, こうアーティスティックな友達が多くて、そうするとやっぱりそこでこう勝負をしようと思っても、こう自分のその熱意みたいなところで
そこまではなかった。
そうなんですよね。ちょっと負けちゃうなと思って、
うん。ベクトルがまたちょっと違いそうですよね。
で、まあそれはこういろんなことに興味はあって、うん、一個にこう集中していくっていうのはまだこうできなかった時かなと思って、うん、で、それで、じゃあそこで学んだことと、まあ、理系の勉強を掛け合わせたら、うん、まあちょっと面白い人間になるんじゃないかなと思って、うんうんうん、で、それでこう、大学院、別の学校の大学院への進学を決めたという感じです、う
ん、アーティスティックなデザインの方向からではなく、その人間工学に基づいたというデータを用いてというところに進もうと思われたということなんですね。
そうですね、はい、
まあ、それやってる人少ないですもんね。
あんまりいない気がします。
あんまりいないから、
はい、はい、そしてその後社会人のスタートはどのようにされたのでしょうか？
はい、まあ、通信をやってるベンチャー企業に、うん、 入りまして、でそこで最初のキャリアは法人営業からスタートしましたね、うん、でなのでその理系の修士に行って、うん、そこでまたベンチャーの営業に行く人もかなり、
うん、珍しくて、そうですね、
思い返すとずっとこう逆張りをしてる感じなのかもしれないですけど、まあ、すごく魅力的な会社に出会うことができて、それもまあそこでこう成長したいなと思って、うん、あの扉を叩いたっていう感じだったんですけど、うん、
就職活動中に話を聞いたり自分でも調べていく中で一番魅力的だったのがその通信の業界だったということ。
まあ、そうですね、通信っていうことよりもその会社がすごく魅力的で、はい、本当にたくさんの企業さんいっぱい受けたんですけど、うん、まあ、面接を通じてですね、多分当時100人ぐらいの規模だったと思うんですけど、面接官の言ってることが一番バラバラの会社だったんですよね。その面接官がこれだけバラバラなのであれば、はい、いろんな人がいるだろうと思って、でそういう人とこう話しながら仕事をしていくと、こういろんな引き出しが自分に作れそうだなと思って、でそこを選んだっていう感じですね。
そして現在の会社にはどのようにつながってくるのでしょうか。
そうですね、そこでこう通信の事業、特にですね、私はこう新規事業の立ち上げみたいなことを割とあの経験をたくさん積ませてもらっていて、今の会社のがこれあのソニーネットワークコミュニケーションズっていう会社からカーブアウトしてミークができてるんですが、そのソニーネットワークコミュニケーションズに2011年ですかねに移ってきて、でそこで、まあ、今やっている事業のこの MVNE サービスの方をその頃に立ち上げをしました。
はい、この MVNE というのは仮想移動体通信事業者を支援する事業ということになるわけですね。
いわゆるなんとか〇〇モバイルの裏方さん。
そうですね、はい、おっしゃる通りです。
はい、ということでここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。後半では峰村さんが率いる企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどうさえ渡るのか、ゲストの峰村さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社は日本柱の企業で、この NTT ドコモ、ソフトバンク AU の3キャリア対応のこの MVNO 支援事業と SIM を活用した SaaS 型の IoT プラットフォーム、こちらなんですけど、まずはこの MVNO 支援、まあ、先ほど〇〇モバイルの裏方さんという話なんですけど、もう少し詳しく教えていただいていいですか。
もしかしたらこう皆様にとってはですね、うん、MVNO っていう言葉よりは格安 SIM とか、あとは格安スマホっていう方があの聞きなじみがあるかもしれないですけど、そういうサービスをこう自社ブランドでこう〇〇モバイルっていう形で提供されている事業者さん、本当にあのたくさんもう増えたなというふうに思います。ただあのこの方たちがその通信回線をじゃあ仕立ててお客さんに提供するためにはですね、うん、一般的には、うん、あの実際はキャリアさんと通信設備を接続して、うん、じゃあその接続する設備を投資してと、うん、ようなこう技術力とかですね、オペレーション力みたいなのが必要になります。でこの辺を一手に我々が引き受けて、
うん、なるほど、ハードとソフトウェア両方とも必要と、はい、これ一社一社がやったらめちゃめちゃコストかかりますよね、
はい、そうですね、あの固定費とか投資があのすごく大きくなるかなと思います。はい、
でこれを御社はそのハードも持ってるしソフトウェアもあるから、逆に言えば丸々もらえていくつもあっても実は同じソフトウェアであったり同じハードであったりこれが使えるということですか。
そうですね、はい、おっしゃる通りです。
しかも3キャリアっていうのが非常にユニークじゃないですか。
は
い、
そうですね、あの、うん、各キャリアさんとやっぱり接続するのにそれなりに投資がかかったりしますので、その回線を使ってくださるお客さんもたくさん集めないといけない。でなかなか全部やるの大変かなと思うんですけど、まあ我々あの幸いこう、まあ、10年以上前にですねこう老舗としてこう始めててユーザーさんたくさんついてくださって、まあ、ちゃんとこうリクープして事業を、うん、あの黒字で回せてるってそんな感じです。
子3代キャリアでやると本当にスマホって今ものすごくほとんどの人が使ってるじゃないですか。はい、これまだまだ広がっていきそうですよね。
はい、おっしゃる通りですね。で国内だともう今本当におっしゃられた通りで、うん、世帯保有率はもう 90% 超えてるみたいなんですけど、うん、スマホ、ただやっぱりもうなので新規に契約するというよりは、うん、もう使ってるものをいい回線にこう切り替えていくっていうのがポイントになってくるのかなというふうに思います、う
ん
う
ん、なるほど。要はよく言われるのが携帯はそのままで、はい、なんか SIM っていうのはあれですよ、携帯に刺さってるちっちゃいなんか部品ですよね。
チップっていうかカードっていうか
カードというか、はい、 か、これを差し替えるだけでこれに変わっちゃうんですよね。
はい、はい、そうです、そうです。
なるほど。
でなので今持たれてるその手持ちの端末が大体の場合サンキャリアさんのどれかの端末なので、なのでその端末と同じキャリアの回線を我々のところで選んでいただけると何の問題もなく、
ほとんど今までと使い勝手は変わらないということで、なるほど。例えば au からソフトバンクとか、ソフトバンクからドコモだとやっぱ回線が違うから、ちょっと電波の今までとちょっと違うなと、あのいい悪いじゃなくて違うなっていうのがあると思うんですけど、同じ au のやつから au の格安 SIM の方に移ると同じということですか。使い勝手が全く一緒で、これ便利ですよね。
そうですね。
なるほど。
各キャリアさんがその、なんていうんですかね、ライセンス持たれてる周波数帯が違いますので、まあ、あの特段本当にご不安なく使っていただけるっていう感じだと思います。
なるほど。で、もう一つの柱である IoT プラットフォーム事業、これどんな分野で使われてるんですか。
あのこちらはですね、もう本当にさまざまな業界で使っていただいてまして、で我々も、4年前にこのプラットフォームをあのスタートしたんですけど、もうおかげさまで足元8000社近くのお客様にあのご愛顧いただいてます。で、まあ、割とこう面白がっていただけるところではですね、例えば競馬で、
このラジオ日経も土日は競馬やってますからね。
そうですか。
平日は株ですけど、土日の中継は競馬中継からやってますので、
で、あのラジオだとあるかもしれないですけど、あのテレビだと、あの画面の下に何番の馬さんがどこ走ってるかっていうのをリアルタイムで出してるのがあると思うんですけど、実はあれあそこに我々のミークシム通信活用いただいてまして、実際にあの走っている馬の、お馬さんのですね、あの、ゼッケンのところに、我々のSIMが2枚、そこにあるデバイスに刺さってまして、でこれやっぱりその、競馬場ごとにキャリアさんの、なんていうんですかね、電波の良し悪しみたいなのがどうしてもやっぱりあるので、あの、強い、電波のいいものを選んでもらって使ってるって。これもサンキャリアの特徴が出てる例かなと思います。あとはですね、例えばゴルフカート。に今タブレットがあの積んでるケースが多いかなと思うんですけど、そこでもたくさん我々の通信使っていただいてたり、まあ本当に様々って感じですね。
なるほど、はい、いろんなところで使える、これがやっぱり逆に大きな売りですよね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。でなので我々あのプラットフォームにしてこう提供してまして、我々がなんていうんですかね、こうターゲットを絞って営業活動をしていくというよりは、そういうことを必要とされるお客様が、まあ、プラットフォーム上で本当に3ステップでポチポチポチと、あのやってこうまずは SIM を使っていただくということができるようにしてあります。
でこういうビジネスって競合他社もあるかと思うんですけど、はい、そこと御社の強み何があるんでしょうか。
まあ、2つサービスをご提供してますというふうに申し上げましたけど、実はそれこそが、あの一番の強みになってまして、でどういうことかというとですね、もともとやってたそのスマホ向けの MVNE サービスは、これスマホなので、ほとんどのお客さんが、あの YouTube を見たりする、ダウンロードの
通信、そうですね、動画を落としたり、さまざま見るっていう形なので、データをダウンロードしてますよね、
はい、おっしゃる通りです。で、そこにたくさんのお客さんがいて、それに耐えられる設備をもう構えてるんですけど、これ、あの、仕組みとしてはですね、下りだけじゃなくて、上り通信も、
アップロードもありますよね。
はい、同じキャパ耐えられる仕組みに、これどうしてもなっちゃう。
なるほど、なるほど。
で、ところが、アップロードの方は全然こう使われてない。
そうですよね。データを送るって、まあ、テキスト書くとか、ウェブに上げるとかってあったとしても、ほんのちょっとですね、スマホで。
そうです。
ほとんどの場合、こちらが自動的に見てると。だからダウンロードしてるんですよね。
おっしゃる通りです。一方の IoT のサービスの方は、これ、あの、まあ、先ほどの例もそうなんですけど、例えば、まあ、監視カメラ。現場からクラウドに
上げてますよね。アップ
ロードしていくのが
そうですよね。ダウンロードしてるわけじゃなくて、まあ、アップロードする方が多いということですよね。
で、なので、空いてる、そういう意味では空いてる設備を有効活用して、その IoT のサービスを新しく今展開していけてるので、まあ、あの、まあ、言ってみればこう、シェアリングエコノミーっていうんですかね、こう、我々の事業の中でとてもこう、効率よく回っていると。
なるほど、なるほど。同じ設備で、アップロードに関しては IoT プラットフォーム事業。はい、で、ダウンロードに関しては、まあ、主体としては MVNO 支援事業、
はい、
あ、これめちゃくちゃ便利ですよね。
そうです、そうです、はい、
ということは御社の場合はどちらかというとやはりアップロードするところでも帯域幅の大きい、例えば動画とか、こういうのに強いということですか。
おっしゃる通りです。
ほど、
はい、これは我々から見ても、うんうんうん、ちょっといい点だなと思うのは、うんうん、まあ、容量多いとお客さんの単価も高くなりますんで、うんうん、まあ、そういう意味でビジネスとしても、
うんうん、確かに IoT で、はい、テキストデータだけとか数字だけとかだと、はい、やっぱり通信量が少ないので、はい、いただけるお金もちょっと少なくなっちゃう、はい、けどやっぱり動画をずっと上げ続けたら、はいはい、そうですね、スマホでもだから動画をずっと見続けたら、はい、ギガがめっちゃ使っちゃうっていう状態になるんで、はい、逆に通信量は高くなると、
はい、
これは美味しいですよね、はい、だけど今後だけど本当に動画でいろんなものを見張る、
はい、
例えばその監視カメラっていうのもあるでしょうし、はい、まあ、社会インフラのところで本当に壊れちゃいけないもの、はい、なんとかなものっていうのをずっと見続けて、はい、なんか危ないことがあったらすぐに対応できるように、
はい、
で今だと人が見なきゃいけなかったけど、はい、今だとあれですよ、生成系は AI で自動生成 で、
ね、
あ、本当に画像から危ないことがあったら人間に教えてくれると、はいはい、これぐらいできますもんね、
はい、まさにおっしゃる通りですね、うん、例えばなんかこう河川の水位が一定程度上昇したらアラートが上がるとか、もう本当にいろんなシーンで広がっていくと思います。
そうするとこの2つの事業とも大きく広がりそうだという感じですか。
そうですね、もともとは IoT の方がものすごく伸びていくかなと思ってたんですけど、実は今スマホの方もこれまで通信をやられたことのない企業様がただ顧客ベースをお持ちで、でそういった方に新たに通信を提供していきたいですというケースがすごく増えてきていて、なので両方伸びていきそうだなと思ってます。
なるほど。なんとかモバイルっていうのを例えばテレビ CM をやってやろうとするとちょっとしんどいけど、はい、実際に数多くのお客さんを持っているさまざまな企業がありますと、はい、その人がその自分の顧客向けに出すだけだったら安くできるっていうことですよね、
はいは
い
は
い、いわゆる獲得コストが低いから、はい、まあその格安支部とか格安スマホ、
はい、
これをね、使えると、はい、いいですよね、
はい、非常に相性がいいと思います。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
四政通天です。
なぜ選ばれましたか。
これは中国の孟子の言葉ということみたいなんですけど、まあ、意味としては誠意を尽くして頑張れば願いは手に通じるというようなこと でこれ私もある尊敬する経営者の方が話されているのを聞いて知ったんですけれども、まあ、仕事においてはですね、こう自分にできることは、まあ、誠意を持って、やり抜くということは続けてきたのかなと思ってます。で、なんかそういう仕事ぶりを見てですね、すごく、一緒に働く仲間でもそうですし、お客様もそうですし、お子さん同士で助けていただいたという経験が、すごく身に染みて積み重なってきてまして、で、それでこの言葉を選ばさせていただきました。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード332A 東証グロース上場ミーク代表取締役社長峰村竜太さんでした。峰村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはミーク代表取締役社長峰村竜太さんでした。そして峰村さんの選ばれました四字熟語は四政通天でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。